トタノンと幸せタイム。この番組は幸せをテーマに、時に楽しく、時に真面目に、 DJ トタノンがお送りする気楽なトークスタイル番組です。ですね、3月の後半なので、多分これからきっと花見とかがね、始まってくるかなっていう頃だと思います。実は収録している時はですね、まだまだ雪が降るかも、寒波が来るかもっていう時なんですけども、きっとこの放送される時にはお花見ができるかなっていう頃になってるかと思うので、皆さんもね、お花見体調に気をつけながら行ってほしいなと思っています。ですね、それで今回の3月の後半のラインナップなんですけども、またいつもながら言葉の方をお伝えしたいなと思っています。そして後半の方に金運にいい日とドラゴンクリスタルチャネリングカードから1枚引きの方をお伝えしたいなと思っています。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンや、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは今回も元気よくスタートです。この番組は、In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。
Music Zero チャンネルオーディション2023開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイト Music Zero チャンネル、2023年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは前半です。ですね、またちょっと言葉を調べてて面白いなと思ったことがあったので、ちょっとお伝えしたいなと思ってます。運がガクガク落ちる行動っていうのを皆さん多分やってるんじゃないかと思うので、気をつけてみてくださいね。まず運を上げたい人必見。実は運がガクガク落ちる行動があるので、そちらの方をちょっとこう紹介しつつ、開運につながればいいなと思っています。1つ目、朝布団を整えない。夜に邪気がたまるため、運が低い、年収が低い、低い人ほど寝室が散らかっており、ジメジメしています。窓も閉め切ったままだと空気が淀むので注意してくださいね。2つ目、休日パジャマのままで過ごす。気の流れが停滞するため、誰も見ないところではありますが、そういうところほど注意しましょう。パジャマでいると楽なんですが、気の流れ的には良くないです。なのでぜひぜひ気をつけてくださいね。3つ目、休日外に出ない。日の光を浴びて気を循環させる。人間のホルモンの関係があり、日を浴びないと幸せホルモンが減少するという話もあります。なのでできればちょっとでもいいので外に出るように心がけてくださいね。あと、その外に出ることが重要であり、家の中から日の光を浴びるのはダメですっていうことです。4つ目、自分との約束を守らない。自分で決めたことをやらない。実は難しいことですが、自分で決めた目標、約束を破る人は開運しません。残業で今日はやめておこう、しんどいから休もうなどと自分との約束は破りがちになってしまうので、そちらの方もぜひ気をつけてくださいね。あと5つ目、挨拶、感謝をしない。挨拶はお互いにいい気を与えてもらえるものなので、ぜひ挨拶をするようにしましょう。 人として基本的ですができない人も多いですよね、今って。なので気が停滞してしまうので、挨拶を自分からやるようにしましょう。あと特に朝の挨拶は重要で、その日の運が上がるか下がるかが決まるそうなので、ぜひ挨拶はやってみましょう。一つ目、朝、布団を整えない。二、休日パジャマで過ごす。三、休日外に出ない。四、自分との約束を守らない。五、挨拶感謝をしない。こちらの方は本当に気をつけてくださいね。私もたまにちょっとやっぱり休みの日だからと思って出かけないからいいやと思ってやっぱり抜けてしまうところがあるので、これを見つけた時にはちょっと気をつけようかなと思ったので、皆さんも運気をね上げたいな、運気アップしたいなと思っているんであれば気をつけてくださいね。あと一生覚えてて損しない考え方っていうのをちょっと見つけたのでご紹介したいなと思っています。違和感は心からの最後の通知。確かに違和感があった時、あれって思って、大丈夫かな、気のせいかなって思って流してしまうこともあると思うんですよね。でもやっぱり違和感って何かのやっぱりお知らせだったりとかっていうこともあるので、もし違和感を感じた時はちょっと一回考えて、もう一回立ち止まって考えるっていうことをねしてもらえたらいいなと思っています。あと何もしない日々にも幸せが詰まっている。これってもう本当に当たり前の生活をしてる、当たり前と思って生活してしまうと見逃してしまうと思うんですけど、やっぱり小さい幸せ、気づかない幸せっていうのはすごくたくさん身の回りにあると思うんですよね。例えばこうやって話をできること、人と会話ができること、出かけられることとかって本当にいろいろあると思うんですよね。なので本当にちょっとずつちっちゃな幸せとかも自分の中で受け止めてもらえたらいいなと思っています。本当になかなかねすごく難しいことではあると思うんですけど、難しいからこそやっぱり自分の中でもねやっていかなきゃいけないかなと思っています。あとどんな経緯も小さな一歩から始まってるっていう、やっぱり一つずつ一歩一歩進んでいくっていうことがすごく大切だと思うので、噛み締めながらね歩んでいってほしいなと思います。あとこの世はバカにされる人ほど成長し、バカにするほど落ちていくっていうのはやっぱそうですよね。バカにされてる人ほど頑張ろうとかそういう力ってすごく強いと思うんですよね。で逆にバカにする人ほど人のあら探ししかしてなくって、自分の成長っていうのは全くないので、逆の方がいいですよね。バカにされて成長した方がいいかなと思うので、私はバカでいいと思います。なので自分もね成長できるような環境をね作っていけたらいいなと思っています。幸せな人はくだらないことや小さなことでも幸せと感じられる人。これ本当にそうですよね。どんなことでも、例えば、ご飯が食べられて当たり前って思って出てきて当たり前って思ってしまうこととかでも、やっぱり作ってくれてありがたいことだったりとか、食べれる幸せって本当にあると思うんですよね。なので、そういう食べれる幸せと、本当に小さな幸せでもいいので、自分でね、感じ取って、汲み取ってもらえたらいいなと思ってます。あと嫌いな人と関わってるほど人生は長くないが、大切な人との時間を削るほど人生は短くない。これもそうですよね。本当になんかね、人だからどうしても好き嫌いってあると思うんですよね。合う合わないっていうのもあると思うんですけど、仕事上だったりとか、どうしても我慢しなくてはいけないところっていうのももちろんあると思うんですがね、プライベートまでわざわざ嫌いな人と関わる必要はないなと思っているので、本当にね無理して嫌いな人と関わるのではなくって、本当に大切な人とのね時間をね大切に過ごしてほしいなと思います。あと人生とはどんなゲームよりも役職も多く働け多く動ける範囲も広くイベントも多く、実は素晴らしいゲーム。 まあ確かに人生って本当にゲームって言われますよね。人生、結婚だったりとかもそうですけど、人生ゲームだっていう人とかもすごく楽しんでると思うんですよね。もちろん失敗があって成功があってっていうこともあると思うんですけど、私は失敗してなんぼだと思ってるんですよね。失敗があるこそあるから成功に気づけるし、人にも優しくできるって思っているので、たくさん失敗していいと思います。恥ずかしいことではないので。で、それはやり直しが効きます。なのでいくらでもそれ年齢関係なくやり直しができるので、本当にね、概念とかにとらわれずに、もう本当に自分自身で進んでいってもらえたらいいなと思っています。あとですね、ちょっと面白いなと思ったのをちょっと見つけたので紹介したいなと思います。金運に愛される呼吸法っていうのが あってですね、あ、なるほどなと思ったんですけど、呼吸法って病気にもなりやすかったりとか、あとその、まあ、運気を変えるっていうのもそうなんですけど、あとダイエットに良かったりとかって、本当に呼吸法一つで、あ、こういうこともあるんだなっていうのでちょっと紹介したいなと思います。まあ、今回はちょっと金運に愛される呼吸法っていう感じですね。ですね、まず金運に愛される呼吸法をする前に、まず部屋をね、片付けてください。で、部屋の中心に座って、スペースをね、取ってもらって中心にいてもらえたらいいなと思います。で、まずやり方なんですけども、部屋の中心に楽な姿勢で座ってください。で、体は北西の方を向いてください。で、おへその下3センチほどのところに両手を重ねて手を置きます。ここはですね、丹田と言われているところで、チャクラで言うと一番下の第一チャクラのところになりますね。ここを置いてください。そこに手を置いてください。で、呼吸を実践します。最初の呼吸は、息を深く吐き、今あるすべての空気を吐き切ります。体から悪い気がすべて吐き出されるイメージをしてみてください。そして、次に、息を吐き切ったら、口を軽く開いて、鼻から空気をゆっくりと吸い込みます。両手を置いている場所、丹田のあたりからキラキラした運気が溜まっていくイメージをしながらやってみてくださいね。そして、次に息を吐くときは口を開いて、歯を噛み合わせた状態で息を吐きます。その時も体全体から悪い気が吐き出されているイメージをしてみてください。で、この呼吸法を3分間やってみてください。で、そうすると多分気持ち的にもこうリラックスができてくると思うので、ぜひぜひちょっと、ちょっと大変かなと思うかもしれないんですけど、これを習慣づけてやってみると、変わってくると思うので、ぜひ試してみてくださいね。あと、ちょっと怖いなと思ったお話もしたいなと思っているんですけど、本当に怖い言霊の力。言葉という漢字に、葉っぱがついているのは、葉っぱは一度木から落ちたらもう戻れない。言葉も同じで、一度使ってしまったら戻すことができない。言葉には言霊が宿っています。いい言葉を使えば良い方向へ。悪い言葉を使えば悪い方向へ。だから自分の言葉には責任を持ちましょう。本当にこれは怖いなってちょっと見つけた時に思ってしまったんですけど、確かに言葉って簡単に言えることでもあり、それが人にとっては心に残ったり傷ついてしまったり嬉しくなったりっていう風に、本当に言葉一つで 人生を左右する時があると思います。なので本当にね、一つ一つ言葉を伝える時っていうのは本当に軽はずみで言っていい時もあるとは思うんですけど、それが中には傷ついてしまうこともあったりするので、一度ね、言葉を使う時にはちょっと気をつけてもらえたらいいなと思っています。あとまた全然違うんですけども、やっぱりこう、この言葉を言われたら嬉しいなって思う言葉があると思うので、こちらをまたね、こちらもよく私も使って言ったりしてるんですけど、お伝えしたいなと思っています。こちらはですね、ありがとう、愛してる、感謝しています、許します、おかげさまで、ああ幸せ、ついてるついてる、ゆったりゆったり、嬉しい楽しい大好き、すべてはうまくいっている、きっと良くなる。この言葉ってやっぱり自分で言うのもそうだけど、人から言われるのもすごく嬉しい言葉ですよね。なのでこういう言葉をできるだけたくさん使うようにしてもらえたら嬉しいなぁと思っています。あとですね、ちょっとあんまり良くないものもちょっとあるので、ちょっとこういう戸惑いもあるかと思うんですけど、ちょっと縁を切った方がいいということもあるので、縁を切ってほしいなと思うことに対してもちょっと伝えたいなと思ってます。縁を切れ、迷うな。どれだけ長く時間を過ごした中でも、血のつながってる家族でも、本当に嫌なら縁を切ってもいい。迷っていると本当に大切にしたい人を傷つけてしまうかもしれない。後悔する前に一歩踏み出して、本当に大切にすべき人と向き合おう。どれだけ同じ時間を過ごした友達でも、血のつながった家族であっても、本当に嫌なら縁を切ってもいいと思うんですよね。やっぱりこう無理して一緒にいることほど多分苦痛なものはないと思うんですよね。で、それに合わせて本当に自分が大切だと思ったりとか、自分自身もね、傷ついたりとかしてしまうと思うので、本当に家族だろうが、本当に仲のいいと思ってる友達だと思っても、嫌だと思って、本当にね、憎しみ合いながらっていうのであれば、離れていってもいいんじゃないかなと思ってます。あと本当に大切にしたいなと思ってる人もね、傷つけてしまって、自分だけではなくって、周りの人も傷つけてしまうことになると思うので、私はこの言葉を見つけた時に本当に、あ、そうだなってすごく感じました。なのでもちろんね、すごく難しいことだと思います。例えば家族と縁を切るって、なんでそんなことしなきゃいけないのって思う人もいるかもしれないです。ただ中にはね、やっぱりこう家族との仲が悪かったり、人には言えないけど、やっぱりそうやって悩んでる人とかもすごく多いと思うので、無理して家族っていう言葉に縛られなくてもいいんじゃないかなって思ってます。なのでもしね、このネットラジオを聞いてくれた人でちょっと悩んでたりとか困ってたりしたら、本当にね、迷わず行動してみてくださいね。あと苦しんでしまって優しくすることもないし、本当に無理して付き合うこともない。人間関係は相手を選んでもいいと思います。大切な人をもっと大切にするためにっていう言葉ですね。本当に苦しい縁を切ることに迷っちゃいけない。後悔する前に本当に一歩踏み出してほしいなと思っています。時間も心も有限だからねっていう言葉がありました。あとは、実は人生で一番大切な考え方っていうのもあって、いつもそばにいてくれる人ともいつかお別れすることになる。自由に動かせる体もいつか動かなくなる。見飽きているものもいつか見れなくなる。しかし、いつかできなくなることも今ならできる。今ならそばにいてくれる人にありがとうと言える。見たい景色も見に行ける。できなくなる日は突然やってくる。その日までに今できることをやってみる。やらなかったことを後悔しないように。 これはもう本当にそうだなって思います。後回しにしてしまうことってすごく多いと思うんですよね。あ、これ後でやればいいやっていうこととかもすごいあると思うんですけど、やっぱりいつできなくなるかわからないっていうのもあるし、ね、何が起こるかわからないので、やっぱその日その日を後悔しないためにも、後悔がない人生を歩んでほしいなと思うので、本当にいつかっていう言葉ではなくて、その時その時後悔しないように本当に感謝の気持ちを伝えていく。本当に自分が行きたいところに行くっていうことをね、本当に後悔しないでやってほしいなと思っています。あとはもう一つちょっとびっくりしたのがあったんですけど、実は取り憑かれた時に起こる変化っていうのをちょっと見つけてびっくりしたんですけど、実は日本人は霊に取り憑かれている人がかなり多いそうです。霊に取り憑かれないためにも最後まで聞いてほしいなと思っています。自分が当てはまっていないか確認してみてくださいね。感情のコントロールが困難になる。感情のコントロールが困難になるのは、ほとんどの場合は動物の霊があなたに取り憑いています。なんかすごいですね、なんか。動物の霊って言うとちょっと怖いですけど、またその辺は詳しくまた調べてお伝えしたいなと思っています。あと他人への批判が多くなる。低級霊と言われるものが取り憑いた時によく起こる現象です。3番、よく喉が渇く。この現象は人間の水分を霊が奪ってる証拠です。自分の気持ちに正直になることが大切です。だらしなくなる。これは動物の霊による症状。動物の霊による影響で、むしろ汚い環境の方が落ち着いたりするようになります。急に体重が増える。邪気太りと呼ばれるもので、霊の分の重さが加わり体重が増えています。気をつけてほしいのは、感情のコントロールが困難になる。他人への批判が多くなる。よく喉が渇く、だらしなくなる、急に体重が増える。ちょっとね、気がついた時には、これ、思い出してみてくださいね。その対処法とかももしあったら、ちょっと調べて、そのうちお伝えしたいなと思っています。以上、言葉をお伝えしました。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にして、グラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。なわけないんですけど、トムのおはこんちは版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男が、まあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ一杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは後半です。3月後半の縁起のいい日をお伝えしたいなと思っています。そしてドラゴンクリスタルチャネリングカードから1枚引きの方をお伝えします。それでは金運の方なんですけども、3月16日一粒万倍日、3月21日春分、天赦日一粒万倍日虎の日、3月22日新月、お羊座の新月ですね。3月24日、巳の日。3月28日、一粒万倍日。ですね、こちら本当にいつもお伝えしてますが、一粒万倍日とか縁起のいい日にはですね、喧嘩や借金はしないようにしてくださいね。逆に、借金を返済するとか、仲良くするとか、そういうことであれば本当に何十倍何百倍って返ってくるので、ぜひぜひ試してみていただけたらいいなと思っています。そしてですね、3月の超最強開運日っていうのがありましてですね、 3月21日、春分の日で、天赦日と一粒万倍日と虎の日になってます。なので、この日はもう本当にですね、ちょっとね、天候とかちょっとまだまだ先なので、わからないんですけども、お寺参りだったりとか、神社参りとかに行って、あと氏神様って言われていて、自分の近所にあるお寺とか神社があると思うんですけども、そちらの方にですね、感謝の気持ちをですね、伝えに、お参りに行くのもおすすめしたいなと思っています。本当にすごくいい日。なかなかこうやって天赦日と一粒万倍日と虎の日が重なる日ってないので、本当に年に数回あるかないかっていうふうに言われています。なので、ぜひぜひ、お散歩がてらに行ってもらえたらいいなと思っています。そして、ドラゴンクリスタルチャネリングカードから、1枚引きの方をお伝えしたいなと思います。こちらはですね、今日は41番。ピンクゴールド、美しいと知る。ピンクゴールドの竜はあなたに美しいと知りなさいとメッセージします。外見、内面の美しさはともに、誰かに評価されることで輝くものではありません。あなたがあなたの美しさを認め、評価したときにその美しさが他人に認識されるのです。人間は誰でも自分のことを小さく見積もりがちですが、あなたはあなた自身のことを3割減で評価していると言ってもいいでしょう。したがって、あなたのことを適切に評価するためには、3割増しで評価しないといけないのです。悪いところばかり見てはいませんか？誰かに褒められたことはありませんか？自分の美しさを認めることは怖いことです。なぜならば、多くの人が自分の美しさに目覚めると、他人から嫌われると思っているからです。鏡に向かって私は美しいと言ってみましょう。3週間続けてみてください。あなた本来の美しさが取り戻されます。あなたは美しいのです。キーワード、バラ色の人生を実現させる。財産、愛情、気力、傲慢、すべて満たす。私は美しいと言ってみてくださいね。こちらは本当にすごくピンクのすごく綺麗な竜のカードになってます。またこちらも概要欄の方に貼っていきたいと思うので、ぜひ見てくださいね。以上、金運にいい日とドラゴンクリスタルチャネリングカードの1枚引きをお伝えしました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。中澄明宏です。中澄明宏のダベリー。この番組は中澄明宏自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲストを呼んでませんが、皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、裏口逃亡劇、ナナシ。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、裏口逃亡劇、ナナシ。
ミュージックゼロチャンネル。
それではエンディングです。いつもながらですね、私の好きな言葉だったりとか、いろいろ調べた言葉をね、お伝えしていきました。 皆さんよかったら試してみて、変わったよとかってお伝えしてもらえたら嬉しいなと思うので、ぜひ、ぜひ、コメントをね、いただけたら嬉しいなと思っています。で、今、ワンセブンの方でライブ配信の方をしているので、そちらの方もフォローしていただいて遊びに来てもらえたら嬉しいなと思っています。すべてトタノンで、検索すると出てくると思うので、ワンセブンだったりとか、と TikTok、そちらの方もですね、トタノンで検索していただけたら嬉しいなと思っています。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて、番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は、m_z_chanel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は、インリアリティザードリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。